お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。今夜はプロのバレエダンサーから外交官を経て、現在はシドニーで弁護士とバレエの教師として活躍する伊藤博子さんにお話を聞きます。伊藤さんは今月発表された影響力のある若手のアジア系オーストラリア人を選ぶ40 Under 40 Most Influential Asian Australians でその一人に選ばれました。まずは弁護士とバレエの教師という仕事をどうやって両立しているのか聞きました。
本当に月から金までは朝から夜中まで弁護士の仕事をして、
はい、
まあ、休日はもうがっつりバレエの、まあ、教師ということで教えています。
そうするとお休みの時があったりするんでしょうか。
そうですね、やっぱり、まあ、でもバレエは本当に自分の癒しになっているので、というのもやっぱりもう本当にバレエが大好きすぎて、まあ、本当に子どもの頃から大好きで、まあ、本当それを一心にロシアまで行き、ボリソイバレエ学校で学び、ヨーロッパで踊り、まあ、そして今に至るということなので、本当苦痛では全然ないんですね、まあ、バレエは。月から金仕事をしてると言っても、やっぱりこう起きれば柔軟をして、ちょっと立っては柔軟をして、ちょっとバレエをしてという感じなので、やはりバレエがもう自分の生活の一部に入っているっていう感じはしますね。
バレエダンサーとして活動されてから弁護士というそのキャリアの転換は大きな変化だと思うんですけれども、何かきっかけがあったんですか。
そうですね、もともと本当にプロを目指していて、そのこともあってロシアに渡ってプロフェッショナルに踊って、でヨーロッパで数年踊った後、まあ、ちょっと怪我をしまして、
はい、
まあ、そのこともあって、まあ、じゃあ次 の, キャリアということで考えたときに、まあ、外交官になろうとその時は思っていて、
はい、
でそのために大学を出なきゃいけないということもあって、日本に帰って大学に入り、その後、まあ、外務省に入省してシドニーに勤務ということで、まあ、海外研修の一環として始めてきたんですけれども、その経緯で初めてオーストラリアに来ました。
その後、まあ、オーストラリアに残る決心を決断をされてますけれども、何か理由があったんですか。
そうですね、やはり、まあ、その日本シドニーで大学で法学を学んで、まあ、弁護士の資格を取った後、大使館で、日本の大使館、キャンベラにある日本大使館で数年働いたんですけれども、やはりこう日本とオーストラリアの架け橋になる仕事って、おそらく、まあ、外交官だけではなくて、まあ、いろんな企業だったりいろんな形で貢献できるなと思った中で、やはり、まあ、法律に特化したいという気持ちがもともとどこかであって、日本でもずっと法学部で学んでいて、うん、まあ、国際法をやっていたので、まあ、その経緯もあって、やはり、まあ、法律に特化したいという気持ちがずっとあった中で、今の事務所に新卒として、新卒の弁護士として働いてみないか、まあ、面接を受けてみないかということで転職したのがきっかけですね。専門はファイナンスなんですけれども、特に最近はそのリニューブエネルギー、再生エネルギーに関するプロジェクトファイナンスの仕事をしています。ただやはり、まあ、日本人ということもあって、ジャパンプラクティスの、まあ、一員として、まあ、日本の企業様が、まあ、オーストラリアに投資したり、まあ、オーストラリアの企業が日本に投資したりといった時の法務の手伝いも、させていただいています。
そうすると日本とそのオーストラリアを結ぶという何でしょうか、テーマといいますか、
そうですね、
そういうものはずっと揺るがずに来た感じですか。
そうですね、やはりもう本当にこんな素晴らしい国は世界中いろんなところに暮らしてきましたけれども、やはりこんないい国はないと思っていますし、本当に人も気候も食べ物も全て持ち合わせた国なので本当に日本の人にももっと知っていただきたいし、 もっと何かできるんじゃないかということは、本当にまあホームだけではなくて、もうまあ、バレーアートの面だったり、いろんな形でもっとできることがあるんじゃないかと思っているので、 はい、
オーストラリアの良さってたくさんあると思うんですけれども、特に、はい、伊藤さんが心惹かれるところっていうのはどういうところでしょうか？
そうですね、やはり本当に何でもあるんですよね、この国って人もとてもやはりこの人の良さもきっとそういうところから来るのではないかと思うんですけど、本当資源もあり、気候も温暖で、土地もあり、食べ物もあり、自然もあり、うん、本当にこんなに揃っているところはいろいろ探してもないと思うので、まあ、それしかもやはり政治面だったり経済面だったり文化面だったり全てがこうかなりこう発達しているというか、
うん、
そういった面でも本当にこんな理想的なところはないのではないかと思います。
伊藤さんは、まあ、日本で大学に行かれたという話でしたけれども、その前に、まあ、ロシア、ヨーロッパで、まあ、生活されて、で今オーストラリアにいらっしゃって、日本人として何かこうアイデンティティクライシスじゃないですけれども、ちょっとこう揺れ動くと言いますか、自分の立場がちょっとわからなくなってしまうとか、そういうことはありますか？
そうですね、幼い頃から世界をちょっと転々としていたので、一番最初に海外に出たのがバングラデシュで、タイ、その後にロシアに行ったんですけど、
はい、
その中で確かに、自分は何人だろうって思うことは多分いろいろあったと思うんですけど、ただやっぱりこうどこにいたとしてもこう自分は自分っていうのを持っていれば、まあ、何人でも構わないんじゃないかとやっぱりふと思える時があって、
うん、
特にここのオーストラリアはそれを許容してくれる寛容さがあると思うんですね。なんかヨーロッパとかロシアとか特に、まあ、人種差別もあるような国だったので、まあ、日本人であることに劣等感を感じたりとかしたこともすごくあったんですけど、まあ、オーストラリアもただ多分そういった面も少なからずあると思うんですね。特に法律の分野では日本、まあ、このアジア系だったりっていう弁護士さんが少ないのもあって、まあ、それで苦労するっていうことは少なからずあるんですけれども、ただやっぱりそれでも何人だからって思わないで、こう自分だからと思ってやっていればきっと道は開かれると思って来ているので、何人だからというのにとらわれないことが一番重要かなと思いますね。
なるほど。そういう多様性というのは、すごく大雑把にくくってしまいますけれども、オーストラリア の, そのバレエシーンというかでやっぱり特徴的なものですか？そのヨーロッパやロシアと比べるとどういうふうに感じが、
まあ、そうだと思いますね、はい、例えば本当にオーストラリアバレエ団を見てみても、本当は日本人の方がプリンシパルダンサーだったりしますし、うん、本当にまあアジア系から白人、ヨーロッパ系からアメリカ系から本当にアジア系、他のアジア地域だったり、いろんな人種のダンサーでいろんな体型のダンサーがいてっていうのは本当オーストラリアならではだと思うんですね。これがロシアだったらもうまさに白人のみ一色の本当に同じような体型した人のみが許される世界だったので、やはり本当そういった多様性という意味ではいろんなところにいろんな場面で現れてきているんじゃないかと思いますね。あとは特に進んでいるんじゃないかと思います。逆に
伊藤さんは先週末からロックダウンで経済的に苦しい立場にあるアーティストを支援するため、週に一度5回にわたってチャリティーでバレエのオンラインレッスンを行っています。アート業界の人たちは特に航空業界など他の業界の人と比べて、これまでの勤務時間数や勤務履歴などが示しにくく、ロックダウンのサポートを受ける障害になっているといいます。伊藤さんがチャリティーを行うそのきっかけは何だったのでしょうか？
週末はシドニーダンスカンパニーでバレエを教えていたんですけれども、やはりこのロックダウンになってから、まあ、ダンスカンパニーも閉めなくてはならなくて、やはりその同僚の教師たち、ダンサーたちも含めて、今回のロックダウンは特にその政府からのサポート、連邦政府からのサポートがなかったために、かなりこう生活が苦しいっていう話はずっとしていたんですね。本当に自分は弁護士の資格があったっていう、本当にラッキーだったけれども、本当にアート一色で頑張ってる大勢の人たちがこんなに苦しい あの生活を迫られていて、現状を何とかしたいなと思っていて、でその中でそのアーティストの何かサポートをしたいなと思って、じゃあ家で私が教えることで何かそのやはりアーティストを支えている団体、そういった団体に少しでも寄付して、まあ、そのアーティストがそういったサポートをそういった団体から得られるようになったらいいなと思ってやっています。
伊藤さんは今月発表された40歳未満の影響力のあるアジア系オーストラリア人40人で、ホームそしてプロフェッショナルサービス部門でその一人に選ばれました。自分の経験を生かしてアートと弁護士の世界をつないでいきたいと考えています。
今月ですかね、初めにいただいたんですけども、やはりそれ の, あのきっかけとなってまた新たなあのつながりができたり、あのいろんなところでのコラボレーションがあったり、あの本当にそういった、なんだろう、おそらくバレエダンサー、バレエ教師っていうと、おそらくロイヤーからすればあのもう別世界の人、自分たちとは違う人っていう風に見てしまって何ら交流がないかもしれないんですけど、そこをあえてこうあのつなげられるような、あのいろんなこう分野の人たちといろんなあの可能性を探っていくっていうのはあのできるんじゃないかなと思っています。
伊藤さんがそのロックダウンが、まあ、明けたと、大体の規制がだいぶ撤廃されたという状態で楽しみにしていることって何かありますか？
いや、もちろんもうバレエ公演ですねやっぱりあのバレエスタジオで思いっきり踊りたいっていうのがありますね。
何を踊りたいとかっていうのありますか？かけたいとか。
ああ、そうですね、ドンキホーテですかね、こう弾けるような
今年の40 Under 40 Most Influential Asian Australians の一人に選ばれた弁護士でバレエ教師でもある伊藤博子さんでした。伊藤さんが現在行っているチャリティーバレエクラスに興味のある方は、伊藤さんのソーシャルメディア、または SBS ジャパニーズのインタビューページまでどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。